南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬うあえて傲慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経はい、法悦の日々の441ページ441ね441あ、440だ。440。440ね。ごめんなさい。440。440と441。表栄左官殿のご返事と、上野殿のご返事。二つ読みますね。はい、未曽受け一つというところね。表栄左官殿のご返事にのたまわく未曽受け一つ旅おわんぬ腹の毛は左衛門殿の御薬に治りて候またこの味噌をなめていよいよ心地直り将来ぬ哀れ哀れ今年御筒がなきことをこそ法華経に申し上げまいらせ将来味噌家一つ賜りました腹下りの具合は、左衛門殿が調合してくれた薬で回復いたしました。その上、あなたからいただいた味噌を舐めて、ますます気分も良くなり元気になりました。誠に喜ましいことです。今年もあなたが無病息災でありますように、法華経にご祈念申し上げました。上野殿ご返事にのたまわく、持ち90枚中略小僧の11月より雪積もりて、山里道絶えぬ年帰れども鳥の声ならでは訪るる人なし、共にあらずば誰か問うべきと心細くて過ごし候のところに岩山のうちに虫持ち90枚満月のごとし心中も明らかに障子の闇も荒れぬべし哀れなり哀れなり持ち90枚、去年の11月から雪が降り積もり、山里の道はすっかり埋もれてしまった。年は改まったけれども、鳥の声でもなければ、他に訪れる人の声がない。友でなければ、誰も訪ねては来ないだろうと、心細く暮らしていたところへ、正月三が日のうちに虫持ち90枚をいただきました。満月のような餅に心の中も明るくなり、まるで障子の闇もすっかり晴れ渡りました。誠にありがたいことです。最初の方はですね、 池上さん、池上宗中さんがですね、大聖人様に、味噌のご供養をですね、この弥勒の大聖人様に届けたということですね。後の方は南條さんが弥勒の大聖人様のところに、これもいつも正月の時にお話ししますけども、自分の地頭としての正月三が日を早々に済ませて、それで大聖人様にも三が日のうちに正月のご供養を届けようと、毎年年末に大聖人様が正月を迎えるためのご供養をして、正月になったら三が日のうちにこの正月のこの祝いの供養をこの弥勒の大聖人様に、この雪に閉ざされた道をかき分けて届けるということをこの南條さんがされていたわけなんですね。でそのことに対してこの大聖人様がそのお礼の返事をですね、この示されているということなんですね。そのご供養に対するお礼ということの特別難しい訪問の話ではこのないんですけれども、大聖人様はこの弥勒のこの日が当たらない湿気の多い、そういうこの寒さの厳しい、そういう状況の中でこの生活をしていて、最初の兵衛左官のご返事の中にあるように、この冷えの病にこの侵されて、この内臓疾患、この消化不良 この内臓疾患にこの患いをして、その下痢の病にこの苦しむわけなんですよね。でそれをこの証拠を得るということができるようになったのは、四条金吾がその医者としての心得を持っていて、四条金吾が調合した薬でもって、なんとかその病と付き合いながらこの生活をすることができるというところまでこのできたわけなんですね。でも回復をしたりまたひどくなったりということのこの繰り返しをこのずっとこの続けていくわけなんですけれども、その中で自分もそういう状況にあるにもかかわらず、この池上さんがこの届けてくれたところの味噌のご供養のお礼に対して、あなたがこの無病息災でありますように、この法華経にご祈念を申し上げますというふうに、自分自身の病気はさておいて、この池上さんもその厳しい幕府からのこの嫌がらせの中でこの信仰というものを貫いていく、そういうことにその災いというものがないようにということを、その自分はご祈念しているということをこの手紙の中にその書かれているわけなんですね。人間は自分が病気になると自分のことで精一杯にこのなってしまって、この心がですね、このなんかこのヒリヒリして、他人から見れば腫れ物に触るように非常にそのイライラして神経質になるそのものなんですけども、大聖人様は自分がそういう状況になってもその信者さんの状況というものをにその心を砕くということをこの普通にこのされていたということがこのよくわかるわけなんですね。この間の13日の時にもお話を申し上げましたけれども、法政
供養ということは、奉仕ということと、それから財政ということですね。この二つがこの一つになって、その供養ということになるんだということですね。大聖人様もご信者さんに法を施し、信者さんがその法を施してそのくれた大聖人様に、味噌であるとかお金であるとかそういうものの供養をするということは、お互いに未来にこの法華経の法というものをこの伝えていこうと、いうその信心の真心という志がなければそのできないことなんだと。お互いを助け合うということではなくして、この法華経を多くの人々に縁をさせて、未来の多くの人々にこの法華経というものを自分が信ずるがごとく伝えていこうという、その信心の真心というものがその一つになったこの姿というものが、この大聖人様のお手紙に表されているということが、この言えるわけなんですよね。四条金吾にしても、先ほど言ったように地頭の仕事っていうのは大変なわけですよね。鎌倉幕府にも正月の挨拶をしなきゃいけないし、地元の家来の家族にも、また自分の関わるところのその土地全体の人々にも正月の挨拶というものをし、行事をこなさなきゃいけないと。その中でも大聖人様のことを中心に考えられて、大聖人様にも自分と同じように正月を迎えてもらいたいという気持ちでこのされると。我々は餅を見れば、ああ餅だというぐらいのもんですけれども、大聖人様はその餅というものを見て、本当に満月のような、四条金吾がそのこの本当に真心を持って、この餅を家来と一緒に、このついて作ってくれて、そして、その餅を正月のために身の上でこの届けてくれると、もう本当にその心中も明らかに、生じの闇も晴れぬべし、本当にあなたの信心の真心によって、生き死にの苦しみとか、生活の中の苦しみとか、そういうその愚痴を吐きやすい、そういう苦しみというものも、もう一切その晴れてしまうと、この真心に包まれる、信心の真心に包まれていれば、もう生き死にの境というものはもうないと同じだということを、この大聖人様はこの示されてこのいるわけなんですよね。それは本当にその餅の中に、四条金吾の信心に対するその真心、財政の真心というものをこの見るからこそ言える言葉であるということが言えるわけなんですね。それを私たちは今のようなこの便利になった時代においても、そういうことを常にこの忘れないで、この信心の志を多くの人々に伝えることと、未来に伝えることのために、その法を、法に対して施しをするということを大事に考えていかなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。なんか皆さん方の方からありますかね、今の話以外のことでも結構です。もちもちっていうのはですね、大きさは分かんないんですけど、 丸餅ですね。それで、ここに十字のこの切れ目を、この浅い切れ目をこの入れて、それで手で持ってその割れるぐらいのこの深さにこの十字がこの入れてあるんですね。それで、これを一遍この、まあ、蒸すっていうことは、まあ、今で言えば殺菌みたいな、カビが生えにくくこのするようにこの一遍蒸しておくんですね。でそうするとその懐に入れてですね、それでその旅をこのする、宿に泊まるだけの余裕がありませんから野宿をこのするわけですよね。そうするとまあ、もしこの丸餅がこの黒板に書いたぐらいの大きさがあるとすると、これを4つに割ることがこのできるわけですよね。でこの一かけが一食ということなんですね。一食ポキンとポキンとって、で火があれば焼くし、この水があれば それをこのふやかして、この食べるというふうにこの、まあ、非常食としてこの使うわけですね。ですからその四条金吾や南条時光さんは大聖人の手紙を持って弟子たちがその信者さんのところに出かけていくということをのこの生活が分かってますから、ですからただご本尊様に対するその今でいうお鏡みたいなドーンとした餅っていうよりも、その後々この生活の中で使いやすい形のこの蒸し餅、それでこの十字っていうふうに書きますね。蒸し餅、ここが十字になってますから、蒸し餅っていうふうにこの表現しているわけなんですね。だから本当にそのなんていうんですかね、今みたいにビタミンがどうだとかタンパク質がどうだとか何も考えてないわけですよね。もう餅でもう喉を通して、腹がいっぱいになれば生きていけるもんだと。大体今皆さん方がこう味噌をもらって、味噌を舐めて美味しいなって言う人がいるかって言ったらいませんよね。まあ、今味噌を飽きないにしてる人は、まあ、舐めるでしょうけど、味噌汁にするとか料理に使うとかして、あそこの味噌はこんな味噌、こんな味の味噌なのかと、ちょっと麹の味がするなとか、この豆味噌の味だなとか、ね、北海道の、お味噌はこんな味じゃない、長野の味噌はこんな味だかっていうぐらいのことですけども、大聖人様はもう本当にそれがおかずだったということが分かりますよね。それとそのここには書いてませんけども、その鎌倉時代にその食してたところの、その要するに池上さんからのこの味噌は、池上の味噌なのか鎌倉の味噌かは分かりませんけども、身延からすれば鎌倉の方が近いですから、もう屋敷は半々ぐらいのこの状態ですのでね。ですからそのことのその土地の懐かしさもこの味噌の味には大聖人様は感じられていたんじゃないかなということをこの思いますよね。今みたいに、なんていうんですかね、味噌を買うっていうよりもほとんど自分たちでこの作ってこのいたと思うんですよね。だからこの南條さんの餅と同じで、本当にその手をかけたその真心というものをこの味噌の姿にこの大聖人様は感じてこのいらっしゃったんじゃないかなというふうにこの思うんですよね。だからこういう感情がそのどんどんどんどん世の中が便利になっていくと、私たちはこう薄くなっていってしまいますよね。残念なことなんですけど、ね、 この間のニュース、ついこの間ね、偽のクレジットカードで18億円その引き出したと。どうしたら引き出すのかね。一枚欲しいもんだなと思うんですけど、そんな捕まることを考えたら持っててもしょうがないんですけども、そんな簡単にそのお金が100万とか1000万とか下ろせるっていう、どうなってるんだのかなと思って。で、さっきあの権業の前にお話したように、この火災保険が10年でその切れるということで、で保険のその人にですね、18億円この間引き出されたんですけど、あれはどこが損するんですかってな。いや、盗まれた銀行も保険会社に入ってますから、大丈夫なんですよって。大丈夫ってことじゃないだろうと思うんですけど、損しないんですよって。そう、なんかわけわかんない、どこに心があるのかわかんないような世の中になってしまってるんだなと思って、そのびっくりしてしまったんですよね。ねえ、
はい、3年分でそれが過去
温暖後
とかいうのは、男の人はまあ自分の先祖ですけど、私だとしたら生まれた家の男子とか両方になるわけです。私はどっちかわからんけ、まあ幅家とか白漬けとか、その手を言いながら、
あるんですね。自分の、まあ私だったらヒロタですけど、その先祖っていうのは、まあ例えば私がヒロタ家先祖代々って言っても、そのもう芋づる式にもうみんなくっついてることなんですよね。もちろん私たちは今広田家とか高橋家とか鈴木家とか田中家とかいうふうに、自分の一番身近なこの名字でもってその供養するんですけども、その名字っていうものでない自分のお母さんの家であるとか、お父さんのお母さんの弟子であるとか、そういうものも全部そこにはみんなつながってるっていうことなんですよね。だから広田家って言ったら広田家だけのその供養してるっていう感覚っていうものは持たなくて、このいいっていうことなんですね。そこを窓口にして全部にその何て言うんですかね、その先祖代々に関わるその人、また血はつながってなくても、お父さんお母さんがこの生きてきた道のりでその世話になった人、関わった人、その供養というものをこのしてるんだということなんですよね。だからあの人は憎いからあの人は外しておいてくれって言っても、それもみんなつながってるということなんです。だって南無妙法蓮華経は変毒医薬だからね、その安畜生っていうエネルギーでその頑張ってこれたっていうところもあるわけだから、その安畜生っていう人もその供養してもらう、成仏してもらわなきゃいけないわけ。
うん。生きてあげなくても。
うん。だから最後は内視崩壊病通り薬だから、もう広田も鈴木も高橋も田中も何もないわけ。だけども私たちはやっぱり最初のその芋づるっていうのがどうしてもその必要になってくるわけね。最初のきっかけっていうことがね。
そう聞いてもやっぱりそれこだわる。
いやだから先祖代々何々家先祖代々って言えばやっぱりそのことを強く意識して、まあ、より丁寧によりそのことを心に強く持って供養するということなんですよね。
時間かかるんです。
うん、それはかかるね、かかる。
だからもう娘の親のとこ孫の親のとこのもう全部そういうふうな、まあ、縁があったから思って、
うん、いやそういう感
じの、ね、うん、でもあれでは全部かけない、
うん、
毎日あったなんだけど一応あの丁寧に言って、まあ、あの起きちゃいけんけんみんなに言うんですけど、
うん、
でそれが知るのは自分の生まれたとこかその、もう嫁いだ家かな、まあ分からないからもう暴れてるというか。
だって僕自身だってあの朝晩の勤行するときにあの50人ぐらいいます。50人ぐらい供養します。その今まで、ね、その亡くなった坊さんとかね、あのなんていうんですか、こう本当に世話になった、もちろん 親の供養もそうですけども、弟の供養も姉の供養も全部このずっとすると、もちろん過去帳でこのその命日の日にももちろんしますけども、毎日この大事な人の供養は毎日その欠かさず朝晩しますから、やっぱり50人ぐらいになりますよね。50人ぐらいずっとします。やっぱりだけど、途中で分かんなくなっちゃうとあれと思って最初に戻
る。でも脳のあれになるかなと。
だから途中で突っかかると分かんなくなって最初に戻んないと始まんない時があるんですけど、
犬や猫の分まで、
それありますよね、
うん、
それあります、うんうん、いや信者さんでも本当にもう本当に最後一人でそのもう身内のいない人とかね、うん、それは私がその供養してあげないといけないなと思って、しますよね。うん、皆さん方が知ってる人であれば小渕さんとか、うん、そういう人は毎日から今治から来てた小林さんとかそういう人の供養はちゃんとしますよね。うん、身内の人は身内がしてくんなきゃいけないからね私がして身内がしてなかったらっておかしいからねうん、そういうふうにやっぱりね、やっぱりその命日だけしとけばっていうことじゃやっぱり自分の気持ちがその収まらないなっていうこう人がいますよね。うん、何日亡くなろうが関係ないわって思ってる部分があるよね。うん、そうやってやってると正月命日忘れちゃうときあるんだよね。毎日やってるもんで、毎日やってるもんで、お出かけ場見て、あ、今日が正月命日だって忘れてたな、大変なことになったなって思うときありますよね。ねえ。だけど本当に広田家なら広田家って言ってももうそれに関わるところの、全部 その家があってその広田家があるわけだから、だから広田家の苦労をするということはそれだけで、いいっていうんじゃなくて、もう全部の供養をそこを窓口にしてしてるというふうに考えた方がいいよね。うん。ねえ。うん。本当だね。
いやもう本当ね、もうこの年になったらもうこのほど年のようなことがいっぱいあるから。
いやだけどね、本当にあの供養してるとね、もう生きてるとか死んでるとかいうその区別なく、やっぱりその亡くなった人の命っていうものとその関わっていくっていうことが大事だなっていうことをやっぱり感じますよね。うん。だから本当にいい意味で死んだからどうこうっていうんじゃなくて、その境っていうものを感じないで、この南無妙法蓮華経の縁にこのお互いにこの亡くなった人も自分もその触れていくっていうことをその大切に心がけていかなきゃいかんなと思いますよね。うん。ねえ、本当にみんな死んじゃうんだ。みんな死んじゃうんだから。うん、みんな死んじゃうんだから。やっぱりね、死んだ後も付き合っていかなきゃいけないんだから。ね。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。